それでは改めて聖書を開きましょう。ローマの信徒への手紙の6章15節から23節をお開きください。新共同訳聖書は、では新約の281ページになります。お読みします。6章15節。ではどうなのか、私たちは律法のもとではなく恵みのもとにいるのだから罪を犯してよいということでしょうか。決してそうではない。知らないのですか。あなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となる。つまりあなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に仕える奴隷となって義に至るか、どちらかなのです。しかし神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され義に至るようになりました。あなた方の肉の弱さを考慮して分かりやすく説明しているのです。かつて自分の五体を汚れと不法の奴隷として、不法の中に生きていたように、今これを義の奴隷として捧げて聖なる生活を送りなさい。あなた方は罪の奴隷であった時は義に対しては自由の身でした。ではその頃どんな実りがありましたか。あなた方が今では恥ずかしいと思うものです。それらの行き着くところは死に他ならない。あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは永遠の命です。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。ローマの信徒の手紙を続けてお話をしておりますけれども、今日は聖書の見出しは義の奴隷という見出しがついておりますけれども、説教は人生の実りというタイトルでお話をしたいと思います。使徒パウロはしばしば奴隷という制度を、あるいは言葉を使いました。あまりいい響きではないですね。今もちろん世界に奴隷制度が残っている国はありませんけれども、リンカーンが、奴隷解放をするまでですね、ついこの間まで世界には奴隷制度が現存していたわけですね。でこの聖書の時代、つまり紀元頃ですね、この地中海世界では奴隷制度は当たり前の制度でありました。特に戦いに負けた国々の人たちは奴隷として売られていくということが、もうこれはですね、おそらく人類が始まってからずっとあったんじゃないでしょうか。有名なあのエジプトのピラミッドもですね、奴隷が作ったんですね。人類の文化はある意味では奴隷が築いてきた文化と言えるかもしれません。ローマの建築物なんかもほとんど奴隷が作ったんですね。つまり食べるものも与えられず、着るものもろくに与えられず、死ぬまで働かされた人たちの労力によって人類の文化っていうのは築かれてきたわけです。これ間違いのないことですね。このパウロの時代、奴隷として、売り買いされていた人たちも随分多くおったようであります。で問題はパウロはこの奴隷制度というものを認めていたんだろうかということですね。いみじくも聖書の著者であり、使徒と称する者がこの人権蹂躙の、恐ろしい奴隷制度というものを認めていたというのはとても考えにくいことでありますけれども、パウロはこの自分の書簡の中にですね、フィレモンへの手紙というのがあるんですけれども、そこの中で彼はこのフィレモンという人のところから逃げてきた奴隷をかくまっていて、その奴隷が クリスチャンになったので、彼をその主人のもとに送り返すという時に、このオネシモという奴隷でしたけれども、彼をもう奴隷ではなくて、キリストにある家族の一員として受け入れてほしいという手紙を書いているんですね。で、その手紙から言えることは、パウロは決して奴隷制度を喜んでいたわけでも容認していたわけでもなくて、むしろこの福音によって奴隷も自由人もない、そういう社会ができることを願っていたということが言えるのではないかと思います。しかし彼がしばしばこの奴隷という言葉を使いましたのは、当時のもう常識的な制度でありましたし、彼がこの話したい、伝えたいこの神の真理をですね、的確に伝える例として、この奴隷制度というものを使ったと考えられます。また彼自身も自分はこのキリストの奴隷だとこう自称しております。他にも例えば彼は戦争の話をしばしば使っております。エフェソの中に神の武具の話が出てまいりますけれども、あれなんかを見るとパウロは戦争を容認しているのか、武器を持つことを容認しているのかということにもなりますし、あるいはこのユダヤ人と異邦人の話をするときに、彼は自分自身もユダヤ人で神に選ばれたものだというようなことをですね、偉そうに言っているところがあって、その先民と異邦人というものの違いを認めているのかというような、そういうこともあるわけなんですね。しかしパウロはもちろん戦争を喜んで認めているわけでもないし、人種によって差別があるということを認めていたわけではありません。そういうことを一応前提としてですね、この奴隷という言葉を聞いていただければいいと思うんですが、当時奴隷は物として扱われておりました。奴隷市場で売買されて、最近グラディエーターという映画がありましたけど、ご覧になりましたでしょうかね。皆さんあんま映画見ないですね。ちょっと真面目に暮らしすぎてませんか。私など週に2本ぐらいは必ず見ますね。新しいやつはほとんど見てます。古いやつもない時は見に行きますし、もちろんビデオ借りて見るんですけどね。一生懸命見ろって言ったわけじゃないですよ。グラディエーターという映画はですね、あれぜひ見てください。ちょうどね、時代がこの聖書の時代の頃だと思うんですよ。で、コロシアムとい う皆さんもご存知と思いますが、今でも遺跡が残ってますよね。円形劇場で、動物相手とか人間同士が殺し合いをしたっていう、あの話が元になってるんです。で、このグラディエーターはちょうどやっぱり聖書の頃の時代の話なので、当時 の文化背景を知るですね、貴重な、これは資料だと思いますので、資料だと思って見ていただきたいと思いますが、娯楽作品としてもよくできてるんですけどね。でそのグラディエーターというのはその剣闘士なんです。そこ戦う人なんです。で彼はでも奴隷として買われてですね、だったと思うんですけど、ね、私も正確に覚えてないんですが、要するにその自由を奪われて、その殺し合いをさせられるわけです。でその中でどんどん勝っていくっていう話なんですけどね。で彼なんかも奴隷なんですね。で奴隷には自分の権利というものは一切ありません。ですから主人がもうこれはいらんと思ったらすぐに売り飛ばしたり、あるいは気に入らなかったら殺しても構わない。奴隷を殺しても殺人罪にはならなかったんですね。物ですから。しかし中には主人に気に入れられて仲良くなって、この家族の一員同様に過ごした人もおったようですし、あるいは自由にしてもらった人もいたようですね。しかし基本的にはもう奴隷は主人の言いなりですから、やれと言われたことは何でもやると、結果として死ぬことになったとしてもやらなきゃいけないんですね。気に入らなかったら殺されるわけですから。でパウロはこの奴隷という言葉を好んで使ったのにはいくつかの理由があるんですけれども、今日読みました中に出てくるところからいきますと、 あなた方は16節にあなた方は誰かに奴隷として従えばその従っている人の奴隷となる、つまりあなた方は罪に仕える奴隷となってとあるんですけどね、罪に仕える奴隷、聖書によくこの罪の奴隷という言葉が出てくるんですね。昔の日本の歌なんかに愛の奴隷なんて言葉がありましたけどね、最近そういうそのなんか臭い言葉セリフはないんですけども、聖書の中に罪の奴隷ってよく出てくるんですね。罪の奴隷というのは一体どういうことかというと、この罪に支配されて、そしてこの罪の赴くままにしか動けない、人間は誰にも支配されてないんですけれども、しかしその実自分の罪に支配されている。でそれはどんなに抗ってもその支配から抜け出すことができない、そういう状態であるということをこの罪の奴隷という言葉で表現しているわけですね。だから罪の雇い人でもないんですね。罪の雇い人というと気に入らなきゃやめればいいわけですから、あるいは罪の学生でもないんですね。罪を学んでいる、まあ、罪を学んでいると言って学んでいるわけですけども、でもそういうわけでもない、まあ、やっぱ奴隷という言葉がぴったり来るわけです。まあ、今は私たちはこの奴隷制度というのがないのでその辺ピンときませんけれども、まあ、パウロの言葉遣いの中では奴隷という言葉が一番当てはまると。我々は罪の奴隷であった、つまり罪を主人としてこの罪に仕えていた、自分の力では奴隷は自由になることはできません。どんなに頑張っても主人に気に入られても奴隷には自分で自由になることはできないんですね。だからさっきのフィレモンの手紙の中に出てくるようなオネシモっていうのはもう逃げちゃう、でも逃亡奴隷は捕まったら即死刑ですから、パウロもそれが分かっておりましたから、オネシモをこのフィレモンのところに返すのはものすごく勇気がいったと思うんですね。返したらすぐに殺されるかもしれない、だけれどもその主人であるオネシモもクリスチャンでしたから、同じクリスチャン同士としてこの逃亡奴隷オネシモを受け入れていってほしいという手紙を書いているわけです。そういう全く自由を奪われている状態、つまり私たちは自分の罪に縛られて自由が奪われていたんだ、自分ではどうしようもなかったんだと、その解放、そこから抜け出すことはできなかったんだ。もっと分かりやすく言えば、私たちのしゃべることや考えることや行うことは罪の支配下にあったから、いくらそこから逃れようとしても、良いことをしようとしても語ろうとしても考えようとしても必ずその罪の範囲の中に、そこから出られない。しかし神に従順に仕える奴隷となって義に至るかとありますけれども、17節にしかし神に感謝します、あなた方はかつては罪の奴隷でしたが今は伝えられた教えの規範を受け入れそれに心から従うようになり罪から解放され義に仕えるようになりました。かつて我々は罪の奴隷であったけれども、伝えられた教えの規範を受け入れそれに心から従うようになり罪から解放された。まあ、これだけ読むとですね、何か、罪の状態、罪の奴隷状態であったのだけれども、その一生懸命に何かこの教えに従って頑張って生活をした結果自由になったというような感じしますけれども、決してそうではありません。パウロが奴隷という言葉を好んで用いたもう一つの理由は、奴隷は金で売買されたんですね。誰か他の人がお金を払って買い取ってくれれば、あるいはそのお金を払ってくれれば自由の身になることができた。それと同じように罪の奴隷であった私たちも、神様が私たちを自由にするためにお金を払ってくださった、代価を、まあ、お金っておかしいですけど代価を払ってくださった。その代価とは何かというと、神の一人子イエス・キリストである。イエス・キリストの命と引き換えに、つまりキリストを代わりの奴隷として差し出して、キリストの命を差し出して引き換えに私たちを身請けしてくださったと、そこから救い出してくださったということなんですね。で、実に不思議なことに、ご存知のようにキリストが弟子のユダに裏切られましたけれどもね、あの時にユダがもらった代金が銀30枚、これは奴隷一人の値段なんですね、だったと言われてるんです。まさにキリストはこの一人の奴隷として 売られた。何のためでしょうか。私たちをその罪の奴隷から解放するため。イエス・キリストによって私たちは罪の奴隷状態から解放された。でも私たちはそこで自由になったんですけれども、パウロはですね、我々は罪から解放されたけれども今度は義に使えるようになった、あるいは神に従順に使える奴隷となったと言ってるんですね。これはですね、もちろん我々はキリストの命と引き換えに自由になりましたけれども、じゃあその自由になったその自由を自分の思うがままに使ったらどうなるかというと、また罪の奴隷に逆戻りしてしまう。人間はここにパウロが言っているように、罪に使えるか神に使えるかどちらかしかないというんです。二者択一だと。まあ、私日本人はですね、この両方の狭間にいるような意識がありますね。大体グレーの民族ですから、白黒はっきりさせないですからね、まあ、正しいか間違ってるかじゃなくて、まあ、そのどっちもだと。だ、罪に使えるか神に使えるか、まあ、そんな白黒はっきりさせるのやめてほしいと、まあ、両方あるんだというようなことを言いたい気持ちがありますけれども、聖書はそういう白黒したグレーゾーンを一切認めないんですね。白か黒かと、罪に使えるか神に使えるかどちらしかない。罪の奴隷になるか、そうでないなら神の奴隷として神に従っていくことしかないんだよと、こうパウロ断言しているわけなんです。ですから19節の後半に、不法の中に生きていたように、今これを義の奴隷として捧げて聖なる生活を送りなさいと。このですから神様は決してですね、私たちを奴隷にするために解放されたわけではありません。罪の奴隷であったものを今度神の奴隷にしてですね、神様の手足として、もう神の思うがままに我々をこき使いたいと思われているわけではないですね。もしそうだとするならば、尊い一人子の命と引き換えに私たちを救い出すようなことがあるでしょうか。私はですね、私に使える奴隷が、まあ、皆さん全員が今日から私の奴隷になってくださってですね、もう24時間体制で何でもやってくれると いくら言われても私の息子を手放す気はないですよ。そうじゃないですか、ね、それは広島市中の人がですね、私の奴隷になってくれても、いや私の子供に言ってもらった方が嬉しいですよね。かけがえがないですから、この自分の子供は、まあ、自分の子供はまあ文句は言うしね、朝から晩まで質問攻めにするし、暴れるし汚すしね、まあ、どうしようもないんですよ。だけどもこの子供に変えるものはないじゃないですか。神様はその自分の独り子を私たちの代わりに差し出して、私たちを今度は自分の子供として可愛がりたいと思われたんですよ。だからですね、我々を今度は奴隷にしてこき使おうなんて思われるはずがないんです。しかし自決して自由になったからといって、我々はその自由を再び罪の奴隷になるために使ってはいけませんよ。むしろこれを神様のために捧げなさいと、神に従うということによってのみ我々は正しく生きことができ、生きていくとか、生くことができるんだから。20節に面白いことが書いてありますね。あなた方は罪の奴隷であったときは義に対しては自由の身でした。ではその頃どんな実りがありましたか。あなた方が今では恥ずかしく思うものです。それらの行き着くところは死に他ならない。先ほど宮崎さんの証の最初の方で、興味深いことを言っておられました。いろんな事柄があったけれども、結局その行き着くところは死であるんじゃないかという不安が自らを苛んでいたというようなことを言われてましたけれども、私たちがですね、 罪の、まあ、罪とは分からないでも、自分の意思でどんなに一生懸命に頑張ってもですね、何かを成し遂げても何かを手に入れても何かを打ち立てても、結局最後は死で終わりますね。人間の人生、死以外に受ける報いはありません。不思議なことに、どんなに偉大な人になったとしても最後は死で終わりですね。音階と一緒なんです。ちょっと難しかったかな。ドレミファソラ、死なんですね。死で終わり、もうそれ以上はないんですよ。何かありますか、他に。いくらだからクリスチャンになって神様に救われてですね、自分の過去の一生懸命頑張っていた人生を振り返ってみるとですね、恥ずかしくなるんですね。ああ、なんで自分はあんなことに一生懸命になったんだろうか、なんで自分はあんなことにこだわっていたんだろうか、なぜ私はあんなことに価値を見出していたんだろうかと恥ずかしい気持ちになる。実はこれはパウロのですね、自分の白状なんですよ。彼自身がユダヤ人としてパリサイ人として、もう自分のできることはどんなことでも、もう本当に死に物狂いでやった人でした。だけれどもその結果は何だったかというと、人々を苦しめること、律法の奴隷として、罪の奴隷として縛りつけること、彼自身がやってきたんですね。彼自身がキリスト教に、イエス・キリストの教えに反対するために多くのクリスチャンを迫害したし、だから人間の心の中には罪しかない。いや、彼自身が確かに自分は罪の奴隷だったと、一生懸命だったし、脇目も振らなかったし、決して間違っていることをしているとは思えない、その時は思っていなかった。でも振り返ってみると本当に取り返しのないことを自分はしてきてしまったと、そう白状しているわけなんです。そして最後は死に他ならない。あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいます。今はどうかというと、罪から解放されている、イエス・キリストを信じて、この罪から解放されたものは聖なる生活の実を結んでいると、まあ、この聖なる生活の実を結んでいると言われると、なんか非常に気恥ずかしい感じしますけどね、自分の中に何か聖なる生活の実が結んでいるのかなと思うと、なんか非常に、申し訳ない気もしなくもないんですけれども、でもそうだっていうんですね。神に従っていくときには、その行いが、言葉が、思いが実に稚拙でつまらないことであっても、しかしそれ一つ一つが実となって実っていくと、一つ一つが死をもって終わらない実となって、自分の中に、神の国の中に蓄えられていく、この実感の違いがパウロの中にあるわけですね。いや、しまったなと思うことでも、神様のことを考えて、神を願いながら、神の思いを思い願いながら行っていたことはそこに残っていくんだ。さらに行き着くところは永遠の命ですと。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。罪の支払う報酬という言葉が、実に皆さんが先ほど一緒にお読みになった時にですね、一人で自分で読んでいた時とは全然違う響きで私の耳に飛び込んできました。この数十人の人が一緒に、罪が支払う報酬は死ですと言われると、本当に死刑宣告されているような気になって聞こえてきましたけども、いくらですね、罪のもとで頑張って努力しても、最後に、はい、よく頑張りましたといただけるボーナスは、給料は死しかありません。皮肉じゃないですか。よう頑張ったな、お前の人生立派なもんやと、素晴らしいこの業績、じゃあメイドの土産にボーナスをやろう、死をくれるんですね、なんか 考えただけで身の毛がよだちますけどね。そうなんですよ。でも神の賜物はってですね、報酬じゃないんですよ。報酬ではないんです。神様は私たちの努力の結果、報酬として永遠の命を与えるとは言われてないんです。これがもし報酬だったら大変なことですよ。永遠の命を報酬としてもらうために私たちはこんなことをしてちゃいけません、ね、まず近所の掃除から始めてですね、寝る間も惜しんで、ボランティアに励むとか、ね、仕事をしても給料もらっちゃいけませんよ。全部貧しい国の人に送らなきゃいけないです。自分がもらおうなんて考えちゃいけないですね。食事も1日1食、それも世界で最も貧しい人の食事よりも少ないぐらいしか食べちゃいけないです。そんなことできます？で、仮にそれをやったとしてもね、永遠の命をもらえるほどの価値はないですね。しかし神様は私たちが何一つできなくてもプレゼントとして、ほい、永遠の命、いや神様何もやっておりません、もう私はクリスチャンになったんですけれども、もう振り返ったら恥ずかしい恥ずかしい、クリスチャンですかと言われるほど辛いことありませんでしたと、いやそれでもいいんだと、これ報酬じゃないんだ、プレゼントなんだ、私の気持ちだから取っときなさいと言ってポンと永遠の命をくださる。これが聖書の教えであり、神の与えたもう救いなんです。でもですね、日本人たる私たちはどうもそれは気に入らないんですね。何もしないでポンとくれるって言われると、いやそんなうまい話はないと思うわけじゃないですか、ね、ただより高いものはないと、きっとなんかキャッチセールスみたいにですね、なんか後で踏んだくられるんじゃないかなとこう思いますね。で、努力に真理を見出す国民ですから、努力こそ全てですからね、はい、ですから日本人受けする宗教というのは必ず何か努力を要求するんですね。で、努力がないと宗教としては成功しないんです。だからキリスト教は日本では伸びないんです。仕方ないんです。これはもう日本人とキリスト教というのはもう火と油じゃないわ、火と油それじゃないけど水と油でね、混ざりようがないんですね。だから日本で普及するためにはエホバの証人みたいにちょっとキリスト教を改ざんしてですね、改悪してなんか一生懸命やらなきゃダメよって言うんですね。奥さんそんなんじゃダメよ、子供の手ひりひりでもね、一日30件回んなさいと、ね、そうするとあなたね、天国行ってちょっとはいい家に住めるわよ、今は小さい家だけど天国行ったらもっと大きい家だよってね、聖歌の中にもそういう歌詞があるんで嫌なんですけど私ね、でもそう言われるとね、いや頑張ってみようかな、努力型の宗教を受け入れられるんですね。朝早く起きなさいとかね、いっぱい献金しなさいとかね、なぜそういう努力型の宗教を植えられるかというとですね、それは自分の中にどこか可能性があるんじゃないかと人間は思ってるわけですよ。でもそれこそが思い上がりなんです。これほど恐ろしいものはないんです。パウロは私たちは罪の奴隷だと言って、自分では絶対そこから抜け出せない。でも私たちはいや罪の奴隷ってことはないな、罪も多少あるけれども、いいところもあるから、頑張ったらなんとかなる、努力しよう、良いことをしよう、修行しよう、苦しもう、ね、しかしその結果、努力した結果、自分は永遠の命を得ようとしてるんでしょ。これがね、エゴイズムなんですよ。これがまさに罪の奴隷の証拠ですよ。努力して努力してね、良いことをさまざまして、苦しいことを散々やって、最後に私に神様が永遠の命をくださるという時に、いや私は結構ですと、自分が欲しいと思ってるから、もうそのモチベーションからして罪の奴隷なんですよ。だから残念ながら日本人には非常に受け入れにくい考えだけれども、確かに人間は罪の奴隷であると。でも受け入れにくいと言ってもですね、親鸞は同じこと言ったんですから、それで浄土真宗これから広がってるんですからね、可能性はありますよ、可能性はある、十分にあると私は思ってます。だから不信仰じゃないんですよ、まあ、堀川先生ね、えらい不信仰なこと言ってるなんて思わないでくださいね、だけれども 自分の可能性をね信じていくっていうのは大変恐ろしいことだ。いやむしろ自分の中には一切可能性はないけれども、そのようなもののために神が救いをお与えになったんだと、賜ったんだと、報酬じゃなくて賜物なんだというところに真理はあるはずなんです。少しでも人間の可能性に欠けるような教えは真理ではないと私は思うんです。罪が支払う報酬は死です。だから私たちはまずこの罪から解放されなければならない。でもそこでいくら抗ってもダメなんです。ただ私たちをその罪の状態から救い出してくださるキリストの十字架を仰ぐしかない。その代価を喜んで受け入れて、神様ありがとうございますと、私を罪から救ってくださるために神の一人が死んでくださったと、ありがとうございますと、もうありがたいしかないです。キリスト教はね、ありがとうございます、いただきました、そんなものにまた永遠の命も与えてくださるんですか、ありがとうございますと、何もできません、本当に役に立たないものですけど、神様はいいよいいよと、役に立たない方がいいんだ、生地役に立つなんて思ってるやつの方がよっぽど危ない、もうそういうのはすぐに足すくわれてですね、すぐに何か問題起こして、そんなんじゃない。そうやって神様からいただくこの永遠の命の賜物を私たちは待ち望む。でも決して再び罪の奴隷になってはならない。再びかつてのように自分の思いによって何かを成し遂げようと思ってはいけない。いやむしろへりくだって今度は神様の奴隷にしてくださいと、どうぞ私のようなものでありますが役に立ちませんけれどもお使いくださいと、へりくだって従順に従っていくボランティア奴隷にならなきゃいけないですね。これはクリスチャンなんですよ。無理やりではなくね、自分から進んで、その時に私たちはその人生の実が実ってくると、実が与えられると、結実すると。でもそれは決して自分の努力の結果を受ける報酬ではなく、神様からプレゼントとして与えられるものだということを覚えてください。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。永遠の命をやがてもらえるということではないんです。これは今いただいているんです。22節の後半にも行き着くところは永遠の命です、あるいは生活の実を結んでいます。これ全部現在形なんですね。今もらっていると、将来じゃない、今もらっている、結んでいると。今私たちはすでに永遠の命の中にあるんです。この人参ぶら下げられて走ってるわけじゃないんですよ。神様はそんなケチな方じゃないんです。今もうすでに神のこの恵みの中にあるということを感謝したいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、私たちはかつて罪の奴隷でありました。自分では一生懸命に手当たり次第に良いと思うことをし、また何とかこんな自分を変えようと努力いたしましたけれども、ダメでした、身が実りませんでした。このようなものを誰が救ってくれるだろうかと思っていたときに、あなたは尊い一人子イエス・キリストを私たちの身代わりとして、私たちを救い出す代価としてこの地上に送ってくださり、救い出してくださったことを感謝いたします。神様に私たちは自由です。罪から解放されています。私たちが神を見上げていくときに、こんなものでも確かに確実に何かの実を実らせていくことができる、永遠に、しかもそれは輝きを失うことのない実が実っていることを感謝いたします。神様、どうぞこのようなものでありますけれども、あなたが御用のために用いてください。また今まだ本当に罪の奴隷の中にあって救いを求めている方がこの中にあるならば、神様どうぞ今 その方々の心にあなたが語りかけて、今方の力を抜いてあなたのために死んでくださったイエス様を受け入れて、罪から解放されるようにあなたが語りかけてください。神様、どうぞ今与えられている自由を決してまた罪の奴隷として、奴隷となるために用いることなく、あなたの奴隷として、あなたのしもべとして生きていくことができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。仰げ主の御顔をご一緒に賛美して礼拝を終えたいと思います。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。祝祷いたします。仰ぎ声願わくは、私たちの救い主イエス・キリストの苦しき恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。それでは本庁の礼拝をこれで終わりたいと思います。どうぞ前の方とご挨拶させてください。先ほども案内がありましたけれども、来週はですね、三沢ホーム中国の社長で、庄野隆さん、岡山の教会の教会員の方ですけれども、おいでいただいて、午後からセミナーがありますので、ぜひご参加ください。奥様も一緒においでくださるということです。